はい、どうも、夏はね、冬以上に人気のないグレート議題でございますから。もうね、夏にね、うちの師匠ね、ビートたけしさんのね、司会に入っただけで怒られるんですよ。向こう行けって。暑苦しいって言われてね。そう、冬はまだいいんですよ。勘違いしてあったかそうだなとか言ってくれる人もいたりするんですけどね。夏はそうはいきません。夏が来れば思い出すですけど、本当に嫌な思い出ばっかりでね。愚痴から入ってますけども、どうし、暑いね、でもね、もう40度ってなんだよっていう感じでございますけども、まさか気温が体温を超えるとは思わなかったですけど、皆様、お元気お前が言うなって感じでございますけど、本当にね、熱中症とかで脱水症とか気をつけてくださいね。そんな、ね、注意喚起をしながら、今回もね、お送りしたいと思います。それでは行ってみましょう。グレートギデルの笑い音楽館でございます。スタート。いや、びっくりしたのがさ、北海道が沖縄より暑くなったんだよね、ちょっと前に。でさ、北海道に友達がいるんだけど、やっぱね、みんなね、エアコン買いに行ったんで、基本的に北海道の人エアコン持ってないんだって本当に使わないもんだって、夏だって涼しいから。それがさ、なんか、熊谷とかよりも暑くなっちゃって、で、みんなさ、エアコン買いに行ったらさ、売り場に一個もないんだって、どうしようっていうことを言ってたけどね、まあ、すごいね、そんな北海道が、そんな暑くなるなんて聞いてさ、もうびっくりでございますけども、あとは、ちょっとこの水不足がね、本当に深刻な問題ですよ。特にお米の産地のね、なんか貯水池とかそういう農業用の、ため池が全然もう干上がっちゃって、あとはダムですか、昔のね、なんかそのダムに埋もれた、役場の屋根とかが見えてきたりとかいて、どんだけ水ねえんだみたいな、大丈夫なんですかね。もう備蓄米とか出しちゃったから次ないよ、もう。どうぞ、小泉さんが、見誤ったって言ってましたけど、大丈夫なのかな、本当に。いろいろ心配でございますけども。ねえ、やっぱり日本人でございますからね、国産米を食べたいと思います。そんな感じで、今日も お付き合いください。よろしくお願いいたします。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、改めましてグレートギデイでございます。よろしくお願いします。これさ、前も言ったかもしれないけどさ、今こうね、必需品でね、パーソナル扇風機、個人的なね、手に持ってなんか女の子をこうね、顔に当てたりとかいろいろしてるんですけども、今日もね、まあここまで関東バスで来るんですけども、中野から。そうでね、前にね、女の子が座って、ね、扇風機をバーってやるんですけどもね、とにかく、香水がきつくて、鼻もげそうだよね。ネットでも今さ、話題になってんだけど、香りの害とか言って、香害って呼んでるっていうのが、ちょっと笑ったんだけど、あれさ、もうちょっと、すいません、香水の量を減らしてもらえませんかね。本当に、なんだろう、浴びてきたのかなっていうぐらいのね、殺傷能力のある方がいらっしゃったりとかするでしょ。 あ、でもびっくりするのさ、そう、カップルで乗ってきてたりとかするんだよ。あ、さ、一緒にいる男の人は、なんとも前のないのかしら。どうなん、もう麻痺しちゃったの？そんなことないよね。やっぱ、匂いは敏感なんじゃないのとかも。だ、でもさ、昔すごかったのさ。これ言ったかもしれないけど、新島ってとこ、ね、ロケ行って、あそこにさ、草屋の工場があるんだよ。草屋ね、なんだい、アジとかああいう魚をさ、魚の内臓をこう発酵させて、それにつけてさ、干物にするんだけど、これがもう強烈な匂いなのね。もう、例えようがないぐらいの、焼いて食べると美味しいんだよ。もう、立派なすごいお土産だったりするからさ、新島の草屋とかさ、高級品だからね。もうなんだけど、あの匂いがさ、もうどうしようもないんだけど、で、工場行ったの。で、工場行ってさ、社長さんが出てきてくれたんだけど、あ、どうもって言った瞬間さ、社長の鼻の穴からさ、大筆みたいな鼻毛が出てる、両方から。鼻毛日本一みたいな人だったんだけどさ、びっくりして、それ見た瞬間、うちの師匠がさ、やっぱ、あれだな、臭い匂い嗅いでると、鼻毛が進化するんだな、とか言いながら、失礼な、とか言ってたけどさ、そう、そんな、なっていくのかね、びっくりだったけどね、あれは、ねえ、で、彼氏もう大変だよね、あんな、自分の彼女が、臭いとか言われて、知ってか知らずかわからないけどさ。まあね、ちょっとね、なんでしょう。適宜という言葉がありますからね。うん、あんまりまあ、こう振るのもいいでございますけども。あんまり、振りすぎには注意してくださいということでさ。本当にもう、だって避けられないもんね。後から来て、隣とか座られたら。あと、たまにさ、男の人でさ、やっぱその、香水がきつかったりとかさ。あとね、女の子もやっぱたまにはいるんだよ。いい匂いとか、する子とかはいるんだけど、この間はね、ずーっとね、ココナッツの匂いがしてんの。コパトーンみたいな。コパトーン、懐かしいね、コパトーン。昔の高級な、何日焼けの、オイルね。コパトーン。あの匂いがずーっとしててさ、うん、ずーっとハワイにいるみたいな感じだって。バスの中で。あ、コパトーンだとか思いながらね、うん。乗ってたことあるけどさ。まあね、本当に、夏はいろいろね、うん、そういうことがあるんでね、乗られる方はね、乗る前にいろいろチェックしていただいて、その辺をね、考えながら乗っていただければと思うんでございますけども。あとね、実はね、昨日って言ってもね、8月の5日なんでございますけど、ライブをやってきましてね。今、歌い手さんでね、夏木玲さんという方がいらっしゃるんですけども、その方とね、フェアリームーンというバンドをやってるんですけども、これがね、まあ、なっちゃんね、夏木さんが、なっちゃんがその、お笑いがすごい大好きで、なんかこうね、お笑いと音楽を融合したライブがやりたいって、急に、おっしゃい出しまして、あらあら、どうしたみたいなね。それで、まあ、いつものフェアリームーンとはちょっと違う、メンバーで、まあ、ベースと太鼓は一緒なんですけども、ギターにちょっと違う方に入っていただいてね。で、あとキーボードはなしということで、そんな編成でね、まあ、アンプラグドみたいな感じでね、やってきたんですけども、僕初めてでしたね。西荻の、テラというスタジオでね、なかなか、使い勝手のいいね、ご機嫌なスタジオでございましてね。そこでやってきて。最初はね、一部お笑いショー、二部、歌謡ショーっていう感じでやろうかなって企画してたんですけども、ね、お客さんだって戸惑うじゃないですか。夏木玲さんの曲聴きに来たのに、いきなりそんな面白いことやり出してどうする、ね、叩いてかぶってじゃんけんぽんとかやりました、昨日。久しぶりに。あんな盛り上がんだなと思いながらね。そう、なかなかね、面白いなとか言いながら。あとはね、エスチャーリレーっていうね、これ、まあこれも、もう何でしょうね、バラエティで言ったら古典なんですけども、まあね、5人ぐらい椅子に座ってもらって、最初はこうね、文章っていうかね、問題が出ます。まあ例えばね、キリンとかゾウとかね、簡単なところで言うと。でね、それをね、お客さんにも見せないで、 一番最初の人にその問題を見せて、一番最初の人はその絵を描くんですね。で、絵を描いたら次の人にその絵でこうどんどんどんどんリレーしてって、最後どこまで崩れるかっていうので、やったんですけど、これも思いのほか盛り上がりましてね。あんまり時間かかるし、そんなに問題作ってってもなとか思ったら、3問か4問ぐらいやったんですけども、もう全然お客さん盛り上がってね、もっと見たいとか言われてね、あらあらとか思いながらね。うん、そんなことをやってね。でね、その、寺っていうのがね、すごいのがね、隣がね、ヴィンテージの楽器屋さんなの。まあそこのね、寺の社長さんがやってる多分お店だと思うんですけど、で、昨日はね、まあ、どうしようと思って、まあ、俺もちょっと一個コーナー任されてさ、うん、最初はもう何にも持たないで、ただ普通に漫談やろうかなと思ったんだけど、ここんとこね、ずっとギター漫談やってなかったから、うん、ちょっとたまにはいいかなと思って、その、社長さんにお願いしてね、隣が楽器屋さんだからさ、うん、すいません、申し訳ないんですけども、お借りできるアコギとかありますかって聞いたら、うん、社長さんがちょっと考えてさ、あ、あります、今持ってきますよって言われたんだけど、よく考えたら、ヴィンテージショップじゃん。すごいの来たらどうしようかと思ってさ、マーチンの J45 とか、そんなの来たら弾けないよ、上がっちゃって。おー、あれはさ、もうダメだ。あ、でもね、まあ、いいギターなんだけど、ヤイリっていうギターのね、外国向けだったかな。俺は知ってるロゴマークとは違うのだったけど、うん、めちゃくちゃいい音がするギターね、一台貸していただいてさ、うん、それでギター漫談やってきたんだけど、うん、やっぱお客さん喜んでくれてね、まあ、いつも東洋館でやってるようなネタを、やってきたんですけどもね、うん、イントロだけちゃんと弾いて、歌わないって。そしたらさ、びっくりしたのが、先々月かな、東洋館、4階が東洋館でさ、1階が浅草演芸ホールなんだけど、そこにさ、坂崎幸之助さん出たんだよね。平成の、三平、二代目のね、三平師匠の、つてというか、つながりでさ、それでさ、何やったかっていうと、全く同じことをやって、イントロちゃんと弾いて、歌わないっていうさ、うん、そう、22歳のお金とかさ、わ、でも、イントロ完璧じゃんだって、坂崎さんのギターだから。うん、そりゃ、まあ、受けるよなと思って、まあ、ね、あの女、坂崎さんが出るって言ったらもう、浅草演芸ホール、もう満杯だからね。うん、そんな中でさ、やられてて。まさかね、そんな坂崎さんをボーイズバラエティ業界に誘うわけにもいかないしさ、そんな、怒られちゃうよね。そう、そんなのがね、ネットニュースに出ててさ、うん、ああ、すげえ、同じことやってるっていうの。でもね、これね、まあね、誰が始めたかっていうとね、詳しいことはわからないんだけど、俺の中で一番最初にこのイントロを弾いて歌わないって言ったのは、ネタをやったのね、南州太郎さんっていうね、南州太郎さんがご存知の方いらっしゃいます、お邪魔しますっていうね、ギター持って出てくる方なんですけど、この方がね、本当にやっぱギター上手い方でね、コガメロディーとか、そういうの弾いて、イントロを完璧に弾いて、歌わないという、ね、幻のっていう歌があるんだけど、まあいい歌でしょっていうのをね、うん、これがね、もう子供の頃から見てたネタなんで、あ、これやっぱ、南州先生がここで開発したネタなのかなと思って。でも、まあ今、まあね、うちの会長もね、川田浩一会長もやられてる。まあ、ギターじゃないんですけどね、カラオケを流して、歌わないっていうのをやってて。まあ、だからね、そういう意味では踏襲されてる、結構古典のネタなんですけども、私もね、それを今、一生懸命やってるんですけども、いつかね、南州先生のところにご挨拶行かなきゃいけないと思って、ね、今、こういうネタやらせていただいてます、みたいの、言ったら、怒られるかな、とか思いながらさ、やっぱりね、ネタっていうのはね、なんて言うんですかね、こう、まあ、ちょっと言葉を選んで言いますけども、やっぱ、パクるっていうか、 知らず知らずのうちにっていうことはやっぱりあるんですよ。やっぱり面白いことって考えることは一緒だったりとかするわけじゃないですか。だからねえ、そのまあ俺も一個だけあるんですけどね、そういう持ちネタがあって、うん。そしたらこの間ちょっと若い子がそれを東京館でやってて、あれと思って、俺もだってその2015年からそのネタやってるから知らないわけはないと思うんだけどなと思って。そしたらやっぱ嬉しかったのは周りの人が言ってくれて、それを、それってギダイ君がやってるネタじゃないっていうのを言ってくれて、うん、まあそれでもなんか本人たまにはやってるみたいなあれがあるからこっちが気遣うよね。同じ日にその二人が出てる日はそのネタはやらないようにしようとかさなんで俺が気遣ってんだよとか思いながらさ、だからね、だって一番かわいそうっていうのは、まあ被害に遭うのはお客さんじゃない、同じネタ聞かされてさ。だからね、コロナの前はね、他の芸人さんのネタっていうのはみんな、楽屋とか袖とか、上の調光室ね、照明のとこからみんな見てたのよ。他の人がどんなことをやるかっていうのを。で、そのネタが被らないようにとかね。うん、まあ、落語家さんはほら、ネタ帳っていうのがあってね、今日誰々がこういう話をしたっていうのを書いてあって、絶対それを同じ話をしないっていうのがあるんだけど、特に漫談をされる方はね、そういうネタ帳がないからさ、今日は、こういうネタをしましたっていうのはなかなか言えないからね。だからそれこそ本当に、人のネタを見ておかないと、こう被ってしまうっていうのがあってさ、一番すごかったのはね、コントの人がいてさ、その人たちの最後のネタがあるんだけど、カンニングっていうね、ネタがあってさ、お宅の息子さんカンニングしてるって、なんでうちの息子はカンニングしてるってわかるんですかって。見てください、これ、隣の、クラスで一番の、なんとかの、答案用紙ですけど、これを、ね、全く同じなんですよっていうネタがあってね。で、最後に、僕もわからないって書いてあったら、僕もわからないって書いて、これカンニングじゃないですかっていう、そういう、ネタがあるんですけども、それを次の、落語家さんがね、枕でそれをやり出したんですよ。全く同じこと。だから、そのね、前のステージを見てないから、まさか最後の下げで、その、ね、カンニングのネタが出てくると思わなくて、つい、まあね、枕でやってしまったんですけども、お客さんはもう、クスクス笑い出してね、さっき聞いたそれみたいなさ、一番その、なんて言うんでしょう、やばい感じのじゃないですか、それは。お客さんに指摘されちゃうみたいだね。だからね、その、なるべく、だからまあ今ね、コロナがこう収束してっていうか、割と緩くなって、まあ人のネタ、をね、見ることができる。だって昔はね、そのコロナが、すごかった時は、ネタ直前、あ、じゃない、出番直前に来て、終わったらさっさと帰ってくださいっていう風に、お達しが出てさ。だから人のネタなんて、見てはいられなかったんだけど、最近はね、そういう感じで、まあ、前後何組かね、こう見られるようになったんだけど、やっぱりね、まあ偉そうなこと言うわけじゃないけど、最近はね、4時半からの撮りとかをこうやらしてもらえるようになったんだけど、さすがにそのね、トップをね、12時半からだから、そこの方が何やられたなんていうのね、全然わからないから。まあでも袖にね、落語家さんの前座さんが、一人ね、こう、袖回りで、PA とか、音出しとかやってくれるんですけど、その人に、こんなネタとか、今日あったみたいなのは、聞くようにしてるんですけども、まあね、ネタかぶりが一番、ね、芸人にとっちゃ厳しい話でございますからね、その辺はね、気をつけなきゃ、いけないとは思っているんでございますけども。あとね、最近ね、こう、なんだろう、ネットとか見ててさ、ちょっとね、ハマってるのがあってさ、大食いをされる方がね、まあ、大食い YouTuber と言われる方ですよね。 うん、あの方たちのね、動画をね、何気なく最初見てたんだけど、すごいね。なんだろう、ラーメン6キロって。もう、意味わかんないよね。だからさ、前にね、大食いアイドルの萌えあずちゃんと仕事を一緒になった時に、その時もね、コーナーで大食いに挑戦してたからさ、いや、萌えあずちゃんはカツ丼だったら、どれぐらい食べられんのって聞いたら、6キロってキロで答えられてて、どうしよう、動画を思ったけど。カツ丼6キロってどれぐらいなんだろうなと思って。まあ、そういうのさ、最近ね、見てね、いいねとかつけてるんだけど。でもね、いろんな人の見てないでね、今、二人だけ。ゾウさん、パクパクさんっていう人とね、あとね、なんだ、エビマヨさんっていうね、女性の方がいてさ。うん、あとはたまに腹ペコツインズってね、女の子の双子で大食いの人がいるんだけどさ、アメリカとか行っていろんな何、でかいハンバーグとかさ、ピザに挑戦するんだけど、大体何、アメリカ行くとほら、テキサスの方行くとさ、向こうのカーボーイとかが出てきてさ、こんな日本の小さい女の子が食えるわけねえだろうとか言って、俺が挑戦するよっつって、大体普通に途中負けていくんだけどさ、あれも面白いなとか思ってね、見てるんだけど、ね、昔は水道橋が言ってたけどさ、昔はね、無芸退職なんて言ってたんだよ。芸がなくて大食いだけしてるなんて言ったけど、それがね、番組になってさ、で、ちゃんとそのプロダクションがね、できて、白田さんが作ったんだよ、あれね、大食いの多分事務所。そう、それでさ、だね、俺も大食いは好きですよ。デカ盛りハンターとかあるじゃない。いろんなお店がさ、デカ盛りを出してて、それに挑戦して、まだ成功者がゼロですとかいうのさ、うん、それに大食いのタレントさんが挑戦するなんていうのはいいと思うんですけども、やっぱそれにさ、スピードが加わると、やっぱちょっと違うものになってくるに早く食べるとかね。うん、絶対早く食べて綺麗に食べられるわけないと思うしさ。うん、やっぱテレ東が一時ね、ひどかったでしょ？テレビチャンピオンとかでさ、うん、何分で何杯食べるとかいうのね。そういう風に競わせるのは、うん、ちょっと嫌だなとか、思ってたけど、でもメイン司会がね、仲良しの中村雄二さんだったから、どうしようかなと思って、いろいろ見てたんだけど。やっぱりまあね、俺ももう見てるだけです。爽快だなとか思うんですけど、まあ昔はね、私もね、まあそこそこは食べられたんですよ。普通の人よりは、うん、よく食べるね、なんていう、量はね、食べてはいたんですけども、今ね、こんなことになってしまってね、まあ、全然食べられなくなりまして。まあ、小食だって今言い張ってんですけども、ブログ見た人からふざけんなって言われて、なんで大体頼むと大盛りなんだよって言われて、それもそうかとか思いながらさ。ねえ、だ昔は、あれだね、その、たけし軍団とかでも、出てた頃はさ、どこ行っても本当にサービスで、何にも言わないのに大盛りにしてくれたりとかさ、うん、四ツ谷のなんか仲介さんとか行くとさ、すんげえ大盛りで出てきたりとかね。うん、あれでちょっとなんか、胃の容量が多くなったみたいな感じになるけどさ。でもね、まあ、でも、そうだったよね、あの頃はさ、まあね、糖尿病になるきっかけって言っても、おかしくはないと思うんだけどね。うん、だって夜中の2時3時に仕事とか打ち合わせ終わって、それから焼肉とか食べに行くわけじゃない？うん、そりゃ、まあ体言わすよね。うん、そんな時間からさ、そんな脂っこいもん食べてさ。で、みんなはね、まあ俺は酒飲まなかったけど、みんな酒飲んでさ、明け方まででしょ？うん、すごいよね。でね、やっぱね、一回ね、ダメだ、これはダメだと思って、打ち合わせを午前中にしてもらったの。で、なんかこう、なんていうの？ステーキハウスみたいなところに行ってさ、うん、サラダバーとか、なんだけど、言っとく。 いい案が一つも出なかった。これはやっぱ、ベジタブルはダメなのかな？どうなんだろう？これダメだねっつって一回で、あ、でもね、午前中の打ち合わせなくなったからさ、やっぱり夜だなと思って、まあ、酒は飲む飲まないは、にしてもさ、やっぱり、打ち合わせは夜にしようよっつって、そうですね、みたいな話をしたことがあったけど。あとね、やっぱね、たけしさんに、こういろんなところに連れてってもらうんだけど、もうね、価格設定がおかしいんだよ。その、支払うお金がさ。だからね、まあ、麻布によくたけしさんが行きつけの店があってさ、そこがね、何周年、3周年かなんかそれぐらいで、そこの店長さんから電話があってね、3周年の記念なんで、たけしさんどう食べに来てもらえませんかって言われてさ、あ、じゃあいいねって、じゃあ軍団何人か連れて行くよって言って、で、普通にね、まあコースだったのかな、なんか、3、4人ぐらい食べて、おいで、まあね、とりあえずワインなんか2、3本ぐらい開けてさ、で、オーナーさんが来てね、ああ、わざわざ今日はありがとうございます。つってね。今日はもう本当に、もうわざわざ来ていただいたんで、料理の方はね、サービスさせていただきますんで、今日はもうね、ワインの、料金だけでも結構でございます。つって、おお、太っ腹だなと思ってね、会計に行ったらね、ワイン3本でね、62万ぐらいだったんですよ。おってなるでしょ？飯、これで飯取られてたら、いくら払うんでしょうみたいなさ。そう、これはね、でも、竹田が全然顔色一つ買えないで払ってたからね、現金で。それ財布に入れてるのもすごいけどさ。そんなに高いもんなんですかねとか、俺らが心配になるじゃん。じゃあまあそんなもんだろうとか言ってさ。いや、お金持ちとか。改めて。よ、お金持ちとかにうるせえとか言われてさ。まあね、もう世の中のね、すごいお金持ちの方はね、まあ何人かね、お会いしたことありますけども、ね、どうしても竹井さんの車が欲しいってね、ってね、お寿司屋さんのカウンターに3500万並べた、パチンコ屋の社長さんがいらっしゃいましたけど。空気が止まったよ。新聞紙あげたらそんだけの束が出てきたんだから。驚くでしょ？どうしても、たけし先生の車が欲しくて、つって、うわーって言ってね、それ、石垣島の方の方なんだけど、かわいそうだったのが枝豆さんでさ、その車、石垣島まで運ばされて帰りは飛行機で帰ってきていいぞって、当たり前ですよ、とか言いながらね。まあね、40年、たけしさんと一緒にいると、いろんな経験ができるなってこと。今日はちょっとね、思い出話じゃないですけど、まあ、なんて話の途中で、ちょっと思い出したことがね、あったんでね、話させていただきましたけども、まあ、信じられない光景をね、目の当たりにしたことがございますけども、まあね、芸能界で成功されると、こんな感じなのかな、なんていう、思う今日この頃でございますけども、まあ、しょうがないですね。目指す山が大きすぎてね、まだもしかしたら、ふもとにまで届いてないんじゃないかという、そういう弟子の悲しい気持ちでございます。どうもありがとうございました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
やっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、もう喋り出すとね、あっという間の30分でございますけども、最後恒例の告知でございますけども、8月の21日、木曜日かな、 氏神一番プレゼンツでね、お江戸ラママ寄せという落語会がございます。まあ、落語家さんじゃない方が出て落語をやるんですけども、最後はね、ちゃんと真打ちの師匠、が出てきてね、最後ピシッと締めて、いただけるんですけども、プロとアマチュアがどれぐらい違うかというのを毎回見せつけられるというね、本当にもう拷問のようなコーナーでございますけど、私も出ます。まあちょっとね、今どうなんだろう、足の調子があんまり良くなくてね、正座ができないから落語ができなくて、もしかしたらねギター漫談をやろうかなっていう感じでは思っているんですけども、まあね、その辺は氏神一番と相談して、びっくりするんだ、原田大二郎さんとか来てくれるんだ、ゲストで落語やるんだけどさ、ずっとパソコンの画面見ながら喋ってんだよ、落語かしらそれみたいなね。講談もそんな見ながらやらないもんね、なんだろう、読み聞かせみたいになってるんだけどさ、でもやっぱり役者さんのああいう抑揚のあるさ喋りで落語とかやられると本当にうめえなと思うよね。うん、なんでね、8月の21日はぜひ予定は分けていただいて、渋谷のラママの方に来ていただければと思います。というわけでグレートギターのお笑い音楽館、今回はこの辺でお別れです。どうも。